御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、9月に入りましたけど、相変わらず暑い日々が続いておりますが、皆さんお変わりないでしょうか。今日はですね、前にタイトルがあります。風を読みなさい。よく KY 空気を読むと言いますけども、その話とは少し違います。で、ね、風を読みなさい。はい、じゃあ最初に一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書3章です。今日は代表して大塚のこ姉妹に読んでいただきますが、はい、じゃあ3章の8節だけ読んでください。
風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。はい、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。これはイエス様の言葉です。聖書は、あ、ちょっと待ってください。これ聖霊をあるもの、まあ、例えば鳩とか火とか水、雲などに、例えていますが、その一つが風です。聖書は聖霊を風と例えています。それはギリシャ語で風と霊というのは同じ言葉なんです。プニューマと言います。風も霊もプニューマ、ギリシャ語では。で、今読んだところ風ですね、これは聖霊のことです。思いのままと書いてあります。別の聖書訳では自分の好むところに吹くと、こうですね、書いてあります。伝道者の書の8章8節にはこのような御言葉があります。風を支配し風を止めることのできる人はいない。風を支配して風を止めることのできる人はいないとですね、このようにあります。聖霊は全宇宙、実を言うと聖霊という方は宇宙よりも大きいんですですね、に満ちておられ、父なる神様の御心を行われるですね。聖霊は全能の神様です。では全能の神様、聖霊様は私たちにどのようにですね関わってくださるのでしょうか。今日の説教のタイトルです。風、聖霊を読みなさいというタイトル。呼ぶ記を開いてください。39章です。でははじめに26から30まで大塚姉妹読んでください。
あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり南にその翼を広げるのは、あなたの命令によってか、わしが高く上がりその巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。そこから獲物をうかがい、その目は遠くまで見通す。そのヒナは血を吸い、殺された者があるところにそれはいる。
はい、聖書は私たちキリスト者、神の子供を、ね、和紙に例えています。で、ね、和紙に例えています。和紙はクリスチャンのですね、例えです。はい、30節もう一回、30節だけ読んでください。
そのヒナは血を吸い、殺された者があるところにそれはいる。
神、ヒナ、和紙のヒナは血を吸うと書いてある。神の子供はですね、血を吸うんです。 今日皆さん生産式をしましたよね。でね、血を吸うんですよ。はい、第一ペテロ18章の1章の18、19、私だけお読み出しますが、このような御言葉があります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと。私たちが生まれたのはですね、キリストのたっとい血によったのですと書いてあります。でここに殺されたもののところにいるって書いてますね。で殺されたもの、何のことでしょう。十字架の上で私たちの罪のために血を流して死なれたイエス・キリストのことです。そのところに神の子ですね、ひなはいるとこう書いてあります。神の子供、皆さんは血によって誕生します。血によって誕生しますですね。はい、27と28を読んでください。大塚姉妹、もう一度読んでくださいますか。
あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。
はい、28節、それは岩に宿ると、わしは岩に宿るって書いてある。で岩とは何でしょう。キリストのことです。キリスト者、皆さんはこの世から性別取り出されてね、悪魔サタンが近寄れないキリストという大きな岩、大岩に巣、居場所を設けています。皆さんのですね、住まいは岩の中なんです。で岩とはキリストなんです。キリストの中にですね、皆さんは住んでいます、ね。はい、皆さんの居場所はキリストの中であることを覚えてください。キリストの中にいる限り、あなたは安全です。また安心です。問題はキリストから出ようとするから問題があるわけです。キリストの中にとどまっている限り、あなたは安全です。安心です。キリストが大岩だからです。すべてのですね、外敵から自然災害から守ってくださるからです。はい、26節だけ読んでください。
あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは、
はい、わしというのは風を読む鳥です。わしは風を読む鳥です。神の子供、皆さんは聖霊を知っています。聖霊は皆さんのうちにおられ、皆さんと共におられるとですね、聖書に書いてあります。皆さんは聖霊を知っています。上昇気流が来ると翼を大きく広げます。風に乗って雄大にですね、わしは大空を舞います。皆さんも信仰という翼を大きく広げて、大きく広げなさいと。大空というのは広い広いですね、神の御国の世界です。そして御国の祝福、救いや喜び、平安、感謝、さまざまなですね、生活の繁栄を満喫しなさいと聖書はそのように教えるんです。信仰の翼を大きく広げ、聖霊の風に乗りなさいということ。今日のタイトルは風を読みなさいということです。皆さんにはですね、お尋ねいたします。皆さん、兄弟姉妹、あなたは鶏ですか、ワシですか。鶏ですか、ワシですか。ワシですか。あ、素晴らしいですね。鶏って何でしょう。この世の生き方です。聖書はこの世の生き方、鶏です。鶏はの習性は何？いつも下向いています。 餌拾いにですね、いつも下を向いて、ね、地面の餌をついばんでいます。隣の人と喧嘩ばっかりしてですね、鳥と喧嘩ばっかりして、自分の力や頑張りでもうバタバタと飛ぼうとしますが、もう飛べるのはわずかです。これこの世の生き方です。あなたは鶏ですか、ワシですかって話ですよ。ですね、どっちですか。下を向いて地面に落ちているものばっかりですね、探して回っていますか。自分の力頑張りで何とかしようとしていますか。しかし飛べるのはおはずかです。10メートルか数メートルぐらいしか飛べないんです。はい、29節だけお塚姉妹読んでください。
そこから獲物を伺い、その目は遠くまで見通す。
はい、わしはですね、遠くを、まあ、将来を、遥か彼方の地を見る鳥です。わしは遠くを見ますですね、はい、目の前のことばかり見ているわけではありません、見ません。そして大空を舞います。獲物を見つけ、素早くその獲物をですねキャッチします、捕まえるわけです。これがわしです。皆さんは鶏ですか、わしですかね、はい。目の前にあることばっかりでついばんでいますか。和紙の習性というのは、聖霊と共に生きる神の子供の生き方です。和紙を、聖書は和紙をキリスト者、神の子に例えています。ですから和紙の習性というのは、聖霊と共に生きる神の子供の生き方、皆さんの生き方なんです。で、わしを見たとき、ああ私はあのように生きるんだとイメージをしてください。風は聖霊です、ね、では風、聖霊はどのような働きをなされるのでしょうか。聖霊の働きを旧約聖書から2つ見ていきたいと思います。はい、最初は出エジプト記の14章です。で、14章を開いてください。じゃあお塚姉妹、21節と22節を読んでください。
その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった、
はい、モーセに率いられてエジプトの奴隷の身分から脱出したイスラエルの民、まあ、青年の男子だけで60万人と書いてありますので、女子供混じってきた外国人もいました。まあ、200万人とか300万人と言われます。脱出したもけれどもですか、でけれども後ろから後からですね、エジプト軍の精兵がですね追ってくるんです。エジプトの精兵が追ってきます。じゃあお塚姉妹、同じ14章の6と7を読んでください。
そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。
相手はですね、奴隷、しかし片やエジプトの精兵です。戦車600とエジプトの全戦車をですね、それぞれ補佐官を連れて、エジプトのパロは脱出したイスラエルの民を追いかけました。はい、9節読んでください。
それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。
はい、 イスラエルの民が宿営していたところは前は海だったんです。で、後ろからはエジプトの精兵が追いかけてくるんです。逃げ場がないんですよ。もう絶対絶命、まあ、実は神様がそこに宿営しなさいと言われたからそこに宿営したわけですけども、ですね、前は海、後ろはエジプトの精兵ですね。もう絶対絶命の時、イスラエルの民はですね、モーセに向かって叫ぶんです。はい、11節読んでください。
そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。
エジプトに墓がないからあなたは私たちをここで死なせるのですかとですね。イスラエルの民はモーセに言いますが、それに対してモーセが言うのです。はい、13、14読んでください。
それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
恐れてはいけない。しっかり立って信仰に立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはありません。主があなた方のために戦われる。で、これがイスラエルという言葉の意味です。イスラというのは戦うという意味、エルというのは神です。神が戦われる。で、これがイスラエル、ね、あなた方は黙っていなければならない。そしてモーセが手に持っていた杖を海の上に差し伸ばすと、先ほど読んだところです。21節、主は一晩中強い東風で海を退かせですね、海を陸地とされたと書いてある。風が吹いてきてですね、水を真っ二つに分けたと書いてある。皆さん、実会とかそういう映画でね、このシーンを見たことがある人がいらっしゃるでしょう。水が左右に分かれました。22節、そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となったと書いてある。風は聖霊、主は一晩中強い東風を起こされたと書いてある。風は聖霊です。何の武器もない。相手は精兵 あのエジプト兵。しかし片や何の武器も持たない弱小のイスラエルの民を精霊はですね、助け、逆にエジプト軍を滅ぼされました。はい、ではお疲れ様。28節だけ読んでください。
水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。
イスラエルを追いかけてエジプト兵も海の真ん中に入ったんですけども、イスラエルの民が渡り終わった時に水が元に戻ったって。エジプトの精兵は鎧をつけておりましたから泳ぐこともできません。みんな海の中に沈んだって書いてある。キョレシマ、誰が海の中に道ができると想像できたでしょう。誰が海の中に道ができると想像できたでしょうか。で、これが神様のなさることなんです。で、私たちがなんで従えないかっていうのは常識で考えるから従えない。そんなことが起こるはずがないでしょうがということならもう信じないんです。誰が海の中に道ができると想像できたでしょう。これが神様のなさることなんです。はい、じゃあ第一コリントのですね、2章9節、ここを開いた聖書朗読者の人が読んだ後に開いている人一緒にお読みいたします。 これが聖霊のなさることなのです。ではお使いします。第一コリントの2章の9節だけ読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものはいなそうである。
聖書を開いている人、9節だけ一緒にお読みいたします。はい。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神を愛する者って誰です？皆さんのことですですね。その者のために神様が備えてくださったものは見たことも聞いたことも心に思ったこともない、考えたこともないことを神様は兄弟姉妹たちのためにしてくださるということです。ですから常識や経験や計算をもう外しましょう。聖霊はそういう中にはおられないからです。はい。2番目のですね、聖霊の働きは民数記に書いてあります。ここを開いてみたいと思います。11章です。最初に31節だけお使い姉妹読んで。
さて、主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りに、こちら側に約一日の道のり、あちら側にも約一日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。
はい。まあ、厳しい荒野の旅でイスラエルの民の間に不満が起こりました、ね、もうつらいつらい荒野の旅で不満が起こったんです。はい。11章の同じ11章の1節だけ大塚姉妹読んで。
さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。
イスラエルの民がもう不平を鳴らすので、神様は、ね、天からマナです。これパンのようなものです。岩から水を出されました。しかし彼らはまたですね、不満を言うんです。4節読んでください。
また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、
ああ肉が食べたいですね。もう不満ばっかり言うわけですよ、ねはい。この肉を求めたイスラエルのために神様は仰せられました。18から20を読んでください。
あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは一日や二日や五日や十日や二十日だけではなく、一ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。はい。
あなた方が肉を食べられるのだ。あなたが食べるのは一日や二日や五日や十日や二十日だけではない、一ヶ月もですね、もう毎日肉が飽きるほど食べられるのだと神様は仰せられました。しかしながらモーセもそのことをですね、信じることができませんでした。はい。21から22を読んでください。
しかし モーセは申し上げた。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。
神様、私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万、先言いました女子供、外国人も入れれば300万人もいるんです。その人たちが1ヶ月も肉を食べると、神様もそうおっしゃいますけども、海の魚全部を持ってきてもそれに足りるでしょうかって、そういうふうに言うわけです。モーセも信じることができません。それに対する神様の言葉、23節読んでください。
主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。
はい、23節だけ聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい、主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。神の手はそんなに短いのか。神の手はそんなに短いのであろうか。神様は仰せられます。神様はそんなにですね、何もできないお方でしょうか。そして先ほど言いましたですね、さて31節、主の方から風が吹いてきます。いわゆる聖霊です。風が吹き、海の向こうからうずらを運んできます。宿営の上に落としました。なんとその量はですね、高さが2キュビットって書いてあります。前も言いました、1キュビットっていうのは44センチ、ここからここまでです。2キュビと88センチの高さ、まあ、1メートル弱ですね。東西南北1日の道のりって書いてある。皆さん1日に何キロ歩きますか。10キロぐらい歩きますかですね。1日の道のり数キロにですね、無数のうずらが積み上げられました。風が吹いてきて、はい、お疲れ様。32節読んでください。
民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた、
はい、それで民はうずらを集めました。次の日も集めましたですね。最も少なく集めたものでも10褒めるって書いてある。で、実は1褒めるっていうのは230リットルなんです。10褒めるっていうのは2300ですね、リットルです。最も少なく集めたものでも10褒める。2300リットル。だからドラム缶で13個分です。ドラム缶13個分、一番少ないものもこれだけ集めた。で、彼らは飽きるほど食べたってこう書いてある。1ヶ月間、うずら。はい、先ほど言いました、主の手は短いのだろうか。あなたの神様は何もできない神様ですか。主の手は短いのだろうか。問題は私たちの信仰です。神様にできないことが一つでもあるでしょうか。聖霊様は仕事をされる全能の神様です。聖霊様は仕事をされる全能の神様です。風が吹いてきてとこう書いてありますね。その方がイエス・キリストを救い主と信じる全ての神様の皆さんのですね、うちにまた共におられると書いてある。皆さんは聖霊様と一緒に生活してるんですね。問題はこの聖霊様にあなたが従って頼って生きているかどうかの問題です、ね、 聖霊様は私たちの人生のもう全ての面に関わってくださいますですね。生活の全ての面に関わってください。もともと聖霊が来られたのは私たちを助けるためにですね、父なる神様が送ってくださったお方ですから、聖霊様は私たちの人生のもう全てのことに関わってくださり、私たちを助けてですね、神様の祝福を届けてくださるお方です。私たちを助けですね、神様の祝福を届けてくださるお方です。ですから兄弟姉妹、風を読みなさいって、風を読みなさいって、どういうことか、聖霊様と共に生活をしなさいということです。風を読みなさいって、わしは風を読む鳥です。バタバタしません。雄大にですね、もうわしは何もしないです。翼を広げてるだけですよ。なぜか、風が運ぶから。聖霊に運ばれる生活を送りなさいということです。聖霊は皆さんの人生を運んでくださるので、聖霊に運ばれる生活を送りなさいということです。イエス様は 100% 聖霊とともにですね、聖霊様とともに歩まれました。イエス様は30歳で交渉街に入られましたが、30になるまでは人一人癒したこともありません。何の奇跡も行われませんでした。でも30歳になってですね、バプテスマのヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けたとき、聖霊が鳩のようにイエス様の上にお下りになり、それからイエス様と聖霊様の共同生活が始まる。あらゆる奇跡は全部聖霊がなさったんです。聖霊様と 100% 歩まれました。皆さん、これ以上素晴らしい人生はないんです。これ以上素晴らしい人生はありません。ではどうしたら聖霊、風を読むことができるでしょうか。そのことをお話しいたします。どうしたらいいんですかですね。3つのポイントで語ります。よく聞いてください。まずこだわりを捨てることです。私たちはみんな何かにこだわっています。正直こうあるべきだ、こうならないといけないですね。この結果が出なければいけない、こだわりがあるんです。こだわりを捨てることです。こうあるべきだ、こうならないといけないを捨てて、心を白し、車で言うならニュートラルにギアを入れなさいということです。右に行くにも左に行くにも前に進むにも後退するにも、ギアは聖霊に入れていただきなさいということです。まあ、初めからもうギアを入れとったらもうそっちにしか進まないわけですよですね。問題はこだわりなんです。私たちはこだわるからですね、聖霊は働かれないんです。つまりどういうことかって言えばね、初めから決めていてはいけないってことです。初めから決めていては風は分かりません。もうそっちにしか行かないからですね、風が反対の方に向いてもそれは分かりません。決めないことです。聖霊にですね、人生の方向を決めてもらってください。聖霊は思うままに働かれます。聖霊は我が好むところに吹くと最初に読みましたがですね、誰からも支配されません。聖霊様はこうしてください、ああしてくださいと言ってもですね、聖霊様は自分が思われた方にしか働かれません。聖霊様にこうしてください、ああしてください、どうしてくださいと言うと、聖霊は言われます、どっちが主人かとおっしゃる、あなたが主人か私が主人かとおっしゃるですね。聖霊はですね、誰からも支配されませんし、思う通りに動かれる。聖霊のね、御心のままにしか動かれません。はい、2番目です。イエス様に心を集中することです。そして和紙を見てみましょう。和紙は風がどのようにですね、動いているのかですね、周りに気を配ります。イエス様に心を集中し、
今聖霊の風はどっちに吹いているのかというふうに、風を読むわしのように周りに気を配るんです。で、聖霊はね、あなたに分かるように印を与えてくださるんです。今こっちに吹いてるよ、印を与えてくださる。それを読みなさいということです。はい、どういう印があるでしょう。聖霊様は環境を、皆さんの周りの環境を通して、皆さんに誰かが語りかけてくる人の言葉を通して、皆さんに思いを与えてくださる思いを通して、また聖書からの神の言葉を通してあなたに働きかけてください。だからこれらにですね、周りにですね、気を配りなさいということです。今聖霊はどのように働こうとしておられるのか、動こうとしておられるのか、気を配って聖霊の働きにアテンションですね、心を向けなさいということです。はい、3番目です。経験を積むことです。初めから 100% 風聖霊をですね読める人はいません。イエス様だけです。ですね。最初は聖霊が働かれるからと思ってしたけども、あ、失敗だった、これはもう自分の考えだった、失敗を繰り返します。初めから 100% 風を読める人はいません。ですね。しかし、それを繰り返し繰り返しやっているとですね、恐れずにやってみて、失敗を繰り返して、ああそうじゃなかったと反省して、だんだんと皆さんは聖霊の働きがどういうものかというのをね、これ身についてくるわけです。だからとにかくですね皆さん印を見、心が平安があったらですね、みんなの益になるようなことだったらやってみることですですね。その中で、あ、やはりこれは聖霊の働きだったんだということを皆さんは経験から知ることができます。聖霊は現場の霊ですから、経験しかないんです。理屈の霊じゃないんです。教えだけの霊ではない、現場の霊ですからですね、経験を積むしかないんです。恐れずやってみて、失敗を繰り返して反省してですね、風を読む感覚ですね、感性が身についていきます。だから経験を積んでください。失敗を繰り返して、だんだんそこから学んでください、ね。はい、よろしいですか。風を読みなさい。わしは風を読む鳥です。高いところに巣を作り、風を読み、翼を大きく広げ、大空を雄大に舞い、遠くから獲物を素早くキャッチします。これが聖霊に導かれる人のですね、人生です。神の子はキリストの中に住み、聖霊の風に信仰の翼を広げ、雄大に天国、神の支配される世界を舞い、神様の祝福を日々キャッチしていくのです。で、これが神の子の生き方。どうぞですね、風を読む兄弟姉妹になりますように。聖霊様の風を読む、また風に乗る、また風の祝福を受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。手を挙げてください。総学者お願いいたします。